新明記の十章の十二節から終わりまでですね。22節までです。イスラエルよって言った場合に神の民ということで、今日では私たちキリストを信じる人たちにこう対応しているわけですね。神様が求めることっていうのは非常に単純なことであるということです。人間が他の人間に求めることは何かいろいろあると思いますね。親がですね、自分の子供に求めるとか、自分の配偶者とか友人とか、あるいは自分の会社とか、そういういろんな自分の国の支配者に求めることってもう本当にいろいろあると思います。子供に求めるって言えば成績が良くなるとかですね、スポーツとかいろんな習い事ができるとかですね、スポーツができたりとか、それから勉強が、たくさん当然、よくできるとかいったことはもうまず求めていくとか、健康も求める、誰でも人から好かれるとかですね、人気があるとか、もういろんなことを求める、欲張りっていうところあります。けれどもですね、神様が私たち求めることはこの遥かに昔から非常に単純なわけですね。それにこういった聖書を読む場合でもいつもですね、他の普通の人間の考え方とどう違うだろうかっていうことをいつもですね考えるわけです。でそれによってこの聖書が特別に言おうとしていることがはっきりするわけです。人間が誰かに他に求めていることと、聖書が神様が私たちに求めていることとですね、それを並べておきますとよくわかるわけです。で神様が私たちに求めていることはですね、主を恐れるっていう言い方、これはいわゆる恐怖ではないわけですね。神様は全てのことを見抜いておられて、そうして悪しきことを続けておったら必ず裁かれる、そういう意味でのですね、恐れ。人間はいつも何らかの罪ですね、罪を犯してしまう、正しい道からいつも外れようとするから、それを厳しく見られたら必ずいつも裁きを受ける存在なんだと。そういう意味からですね、昔からも祭司が動物の血を流すことによって、そういう人間全体の絶えず間違わっていく、それていくのを許していただく、清めていただくということを必ずしてたわけですね。そういう意味で、それは恐れ、神様を恐れているからです。罪をそのままでしておいたら裁かれてしまうと。だから、祭司がですね、血を用いてみんなに許しを与えようとする。単なるこう儀式ということですね、儀式ということではなくて、そういうふうに神の全てを見通す眼差しと裁きの力を知ってたからこそ、そういうふうに恐れから来た儀式であったわけですね。今の私たちも神様はですね、おらないように見えるけれども、必ずいつも私たちを見ておられる。そして間違っていれば何らかの苦しみやら警告を発せられるだけでなくて、神様の御心に従っていくならば必ず良い報いもくださるという、そういったことですね。恐れる、まず恐れること、主を恐れることはですね、本当の知識、英知の始まりだっていうこともあったということです。そういうふうにまずここで恐れ、そしてそれと結びついてるんですけど、すべての道に従って歩むとはどういうことなのかと。もうすべての道に従って歩む これは少しはっきりすぐにわかるという表現ではね、あんまりこういうことは言わないと思うんですね。私たちも生活の中で神様のすべての道に従ってありますとか、あんまりそういうことは言わない、聞かないではないかと思います。これは神様が与えるですね、さまざまな苦しい道もあれば、いわゆる楽な道もあれば、非常に喜ばしい道もあれば、非常に悲しむべき、さまざまな道を歩かせようとするということです。でもその道々にですね、楽しい、苦労も何もない、楽楽のところだけ神様に信じて従っていくようではいけないというわけです。すべての道ということは非常に苦しい道もあると。すごいですね、ショックのような道、悲しむ道もいろんな道があるけど、いつもそこにですね、神様のに従っていくと、そういう意味で、全ての道に従うということなんですね。実際に、全ての道にはイスラエルの人々は従えなかったわけですね。苦しいことが直面した時にはですね、非常に導き手であったモーセに逆らったり、特にモーセを殺そうとまでしたり、あるいはエジプトへ帰った方がマシだとまで言ったりですね、モーセが神の言葉を受け取りに行ってた時に、下ではですね、待とうとしないで、金の子牛を作って、そしてそれを拝む、喜んで拝んでいたとかいうようなですね、そういうふうに待つ道っていうのもあるわけですね。私たちが願っても願っても聞いてくれないような時でも、それを待ち続けるという、そういう道もあるわけです。そういう意味で、全ての道に従って歩む。そしてその中を一貫しているのが、主を愛する。神様を単に信じるだけでなくて、主を愛する。主を信じてなかったら愛することもできないわけです、当然。ないと思っているものを愛したりはできないわけです。ですから、主を愛するって言った時には、当然ですね、主を信じるっていうことはもう当然、その前提、背後にあるわけです。そして、心を尽くしとあります。魂を尽くし、この言い方は前からも言いましたように、日本語だけが尽くすと訳しているわけです。これはすぐ前のすべての道だったですね。このすべてっていう言葉を使っているんです。だからすべての心を持って、すべての魂を持っている。両方ともすべてという言葉なんです。外国語訳全部オール、オールという言葉を使っているんですね。私たちの心のすべての働きということですね。それを用いて神様に仕えると。そういうことで、同じ言葉なのにですね、そして同じ説なのに、道の方はすべてと訳して、すべての心のとこだけ心を尽くしてとか訳すの。ですね、これは日本語だけなんです。こういうふうな仕方をするのはですね。これは私たちが神様を愛するとか言ってもですね、心のほんのわずかの部分でだけですね、愛しているように思って、他のいっぱいいろんなものを、心のたくさんの部分で他のいろんなものを愛している。この世から認められる、あるいは褒められるとかですね、なんか自分が上であるように思ってもらうとかですね、そんないろんなことを思っているというか、そちらの方を愛しているわけです。そんなみんなおいてですね、神様だけを一番に愛するという、それが全ての心を持って愛するということなんですね。で、こういうようなことが、現代のようにいろんな楽しみがある時代には、本当に全ての心を持ってですね、目に見えないものを愛するというのがかえって難しくなって、 今 NHK の大河ドラマでやってる軍師、黒田官兵衛っていうのがありますけど、あの人は珍しく終生キリシタンであったわけですね。キリスト教徒であったわけです。途中でたくさんの大名たちをみんな捨てていったわけです。豊臣秀吉がですね、1587年に、バテレン追放令といって、国内による宣教師に全部出ていったと。でそこから弾圧を始めて、ずっとそれから、まあ、徳川になってからさらに厳しくなっていったんですね。まあ、そういう中でですね、この全ての心を持って主を愛するっていうことをしたのは、一番そのことで知られているのは高山右近なんですね。で、もう私は大河ドラマほとんど見たこともなかったわけですけども、今回はそういうキリスト教徒がたくさん出てくるわけです。で、それでどのように NHK も取り扱っているかを、まあ、知るために部分的に録画したり、見たりしておりますけれども、その主人公の黒田官兵衛っていうのは、ほとんどあんまり日本ではキリスト教徒としての側面あんまり言われてこなかった人なんですね。もちろん NHK でもほんの一部しか言われてない。でもあの時代にですね、秀吉なんか300人もの目掛けを次から次へと、その募集する人まで、役目の人までやって、いろんな若い女の人を連れてきたと。ところが黒田官兵衛はただ一人ですね、18歳の時に結婚して、15歳の時に結婚した、正室ですね、奥さんをずっと最後まで一人で守ったというのもキリスト教の影響だったわけですね。まあ、高山右近からも影響を受けてキリスト教になったわけです。で、そういう高山右近のような人はですね、そのままキリスト教を捨てたらですね、そのままの状態で立派な城とたくさんの部下、町、人民、全部自分のものになって、非常なこの世の力、栄誉をもらえる。けど、キリストとどちらを取るかを秀吉に迫られたわけですね。その時に、キリストを取ったらですね、すべてを失うわけです。大名っていう地位も失う。たくさんの家来、自分に奉仕したみんなを失う。そこから追い出されるわけです。そして最終的に命まで、失う。もう本当にこれは大変な決断ですよね。部下までですね、道連れにすると。家来までたくさんの。この家族までですね。そういうことで、どんなにかそのですね、キリストだけを取るということを決断するときにですね、苦しみ悩んだかっていうのは、これはもう本当に想像できるところですね。高山右近もしばしば、あれに出てきておりますけれども、大きな十字架をですね、首から下げて、ああいう形で初期のキリシタン大名も追ったわけです。で、そんなもの見苦しか取ってしまいというふうに、しばしばこれから後からは言われるようになったわけなんですけども、今の女の人はその小さなものに大きな十字架をですね、はっきりと示して自分はキリシタンだということを示すようにもしてたんですね。で、そういうことがですね、本当に全ての心を持って主を愛するのでなければですね、家族もどうなるかわからないと。自分の家来たちもみんな、いわば路頭に迷うと。生活ができない。自分も最終的にはどんな目に遭うかわからんで、苦しめられた挙句に殺されるかわからんと。まあそういうふうにですね、こういうことはなんか言葉、口先だけの問題なくて、実際に歴史の中では本当に全ての心を持って、全ての魂を持って神様を愛してそちらを取ったという人たちが確かにおったわけですね。だからこういう道っていうのはですね、非常にそういうふうに険しい道から、ものすごく生ぬるい道まで、同じキリストを信じると言っても、もう本当に天と地ほどの差があるぐらいに、このたった一言をですね、どこまで忠実に守るかっていうことによって非常な差があってきたわけです。だからこういうただ一言でもあるんです。簡単にですね、読み過ごしてはいけないということなんですね。本当にすべての心を持って、だから心を尽くしというよりもですね、すべての心、他の何かを愛して、ここも愛すと、そういうことはなくて、本当にすべてをですね、心の中のどこをとっても主を愛するということに結びついていると。まあそういうことの中ではさっき言ったの決断もできないですね。で、そういう日本の歴史の中で最もそういうですね、厳しい状態の中で真理、あるいは神様やキリストを選び取ったっていうのは、やはりキリスト教の時代、 ポルトガル語ではクリスチャンのことをキリシタンって言うんですね。キリシタンとはキリス、英語ではクリスチャンのことです。日本語ではクリスト者、キリスト者のことなんですね。なんかキリシタンといったら現代のキリスト別みたいなけど、そうではないわけです。はい。まあそういうことでですね、実際にこういう道を、これこそ全ての道を、どんなに苦しい道であってもそこを歩いていこうと決断をした人たちが実際におった。そういうことを知るために、私自身もずっと前からですね、何十年前から、最も日本人でキリスト者のですね、真剣だった。どんな拷問すらも受けてきた。殺されてしまう、たくさんおったという若い子供でもですね、守ったと。あの頃26人の子供たちもおったのを含めて、全部張り付け殺された26聖人、殉教ってのがありましたけど、子供でもですね、非常の恐ろしい目に遭うということであっても、それでも全ての心を尽くして、イエス様、神様に全て委ねたという人もおったわけですね。そういうことで、私も以前からですね、信長の時代から秀吉の時代、それから徳川時代が最後の明治になっても迫害が続いたわけです。明治の6年になるまで。その間におけるキリスト教たちの非常な苦しみと、その忍耐、そして献身というものはですね、その驚くべきものがあるんですね。で、ずっと以前からそれを私自身も注目してきたわけです。命の水にも何度か書いたことありますけれども、それが実際にそういうことが歴史の中であったということですね。心を尽くして、すべての心を持ってということです。はい。そうしたらですね、あなたたちは当然祝福を受けると。これが殺されたらどこに祝福なのかっていうと、殺された後のですね、永遠の祝福があるということで、それを確かに信じて、実感をしてそれを甘んじて受けたということで、もう本当に現在のような私たちのような、まあなんていうのか甘いようなですね、信仰とまるっきり違ってたということですね。これはローマの厳しい時代もそうだったわけです。これは中国でもインドでも、いろんなブラジルから南アメリカでもそうです。キリスト教が入ってた時の厳しい迫害があったわけですね。はい、まあ、そういうことで、で、この良き報いを与えてくださるその神様、それはですね、この17節で言っている神様はどんなお方なのかということですね。17節、すべてのこの世界がみんないろんな民族によって神様神様っていろんな神様を種類を拝んでるけど、すべてに勝って、本当の神様だと。神々の中の神、主なるもの、すべてを支配しているあらゆる支配者もいっぱい知らしておるけど、そのすべてのものを支配しているお方だと。そしてここで人を偏り見ない、差別的に見ない。地位や身分、健康状態、民族が違うからといって差別をしないと。貧しいからといって差別もしないと。まあ、こういうことがここで言われてるんですね。そして、希留者っていうことを特にここでは言われてます。それは自分たち。イスラエルの人たちもかつてはエジプトで希留者だったと。仮におったものだったわけですね。その時に非常に苦しんだわけです。滅ぼされるぐらいに苦しんだ。だからそのことを覚えて、あなた方のところに希留者として住んでる外国ですね。外国から来た人たち。自分たちが住んでいったところからいろいろな自由で離れてきた。食べ物なくってきたとかですね、自分の国のところで争いがあって、逃げて逃れてきた人たち、そういうさまざまな人たちがおったわけですけど、その希留者を愛しなさいとということがあります。そしてこの希留者っていうのは、実は後にはですね、キリスト者そのものが実はこの世での希留者だと言ったんですね。仮にここで住んでる。本当の住まい、 住まいは天だと。そこに行く途中で目は仮にここに住んでいるということになっていったわけですね。で、ここでですね、そういうふうに神様のすべての道を守るということで、さっき言った祝福、良きこと、幸いとかも訳してありますが、それで14節にですね、神様はすべてのものを持ってるからだって言ってます。天とその天の天も、地とすべてあるものをみんな神様のものだと。そのように大いなるものを持っている神様だからこそですね、その神様に従ったどんなこと、どんな良いものをも与えることができるんだと言おうとしているわけです。人間はですね、人間が与えるや言うてもですね、何を言って与えるかと。これは、お金っていうのを与える。それから場合によっては、地位もですね、与えたりすると。自分が上司で部下のものを引き上げるとかですね、こういう地位も与えたりする。それから、知識を与えたりする。教えることですね。それから技術、音楽とかですね、ああいういろんなスポーツにしても、様々な書道にしても、絵にしても、そういう技術とか知識を教える、知識を与えることもできるわけです。けれどもですね、本当に真実な心とか、神様をもって無差別的な愛を与えることはできないわけですね。それは神様から直接与えられないといけないわけです。そういうことでですね、すべてのものを持っているお方だけが与えることができる。それは目に見えない大切なものは神様だけが与えることができる。目に見えるものは、これは与えることができるんですね。でこのすべてっていう中には、そういう一番大切なもの、目に見えないもの、みんな含んでる。ということです。そして、このことは、新約聖書になったらどうなったかと。神様から与えられるもの。ここではそれをまあ、暗示してるわけです。暗示してるんですね。神様はすべてのもの、天のもの、持ちのもの、みんな持ってるわけだった。その神様が、だからこそ、あなた方、神様に従った、そういうものを与えるんだ。そのはっきりした形で、新約には言ってるんですね。それは、どういうところで言われていただろうか。ということをちょっと思い出してもらったらいいと思います。全てのものを与えるっていうふうなとこどっかにあっただろうかと。これはですね、例えばローマ信徒の手紙の8章の、17節。 ローマ信徒の手紙の8章の17節見ますと、神様の子供だから相続人だ。何を相続するか。神様の相続人だと。キリストと共同の相続人だって言うんですね。この世界や全体をですね、相続する。受け継ぐ。この世は、私は少し命の水で書いたし、前にも言ったと思いますね。この世の財産を相続するということは大きな問題になるわけですよね。場合によっては何もしないで何千万というお金をパッと相続されるわけです。それでですね、分割で必死になって争ったりすることが起こるですね。この世の相続っていうのは目に見えるものだから非常に争いが起こるという。でもそういうものは相続しても本当に儚いものではあるわけです。この聖書の世界が言ってるのはですね、クリスト者なんていうのはですね、神様のお持ち物なんか相続する、受け継ぐもんだっていう。神様のって今ここにあって全ての宇宙みんなそうなんですよね。大地のとにかく聖書っていうのは私たちが、あるいはこの世の新聞雑誌だとかいう、あらゆるものもはるかに超えてる大きなこう、スケールって言われてるってことですね。この大きさっていうもの、本当にどんな人間も考えたこともない、こんなふうなこと。これは神様の啓示がない限りは思いもよらないことです。ですね、刀や槍の一つでパッと死んでしまうわけです。そんな弱くて脆い、しかも心の中で罪を犯すばっかりのような弱い人間、神様のものを相続するだなんて、とってもですね、普通では考えられないわけです。そういうことを、それでもなおですね、あ、そうなんだって思うのは、これが聖霊だということなんですね。その、この、少し前、16節で言うから言おうとすることは、聖なる霊っていうものはそういうこともですね、常識的にどない考えてもわからないことを、それを納得させてくださるんだということで、このとてつもない大きなものの相続っていうことはですね、 あちらこちらで言われていることですね。もう一つちょっと見ていきますね。もう一つの箇所はどこにあったかというと、コリントの手紙ですから、前にすでにやったところ、学んだところですね。コリントの第一の手紙は三章の終わり、三章の21からのところです。コリント第一の手紙の三章の21からのところですね。誰も人間を誇ったりしてはいけない。党派争いなんか本当に小さいことだと。コップの中の水をかき混じるようなもんだという。何かというと、すべてはあなた方ものとして与えられるんだと。パウロマポロケワルムと言って。で、世界も。っていうのをこう含んでるんです。世界も。生命も死。死の力を支配するようなことも。みんなあなた方のものである。で、あなた方はキリストの御しっかりと捉えられているんだという。こういうこともですね、だからそんだけ全てのものが与えられるっていうのに、どうしてそんな小さなですね、党派争いをするのかと。自分は誰それのものだ、自分は誰それのものだ、誰それにつく、誰それにつく。 そういう争いして何をしようとしているのかということなんですね。自分がなる種の支配権を得ようと、小さな集まりでですね、そういうようなちっぽけなことをしてはダメって言ってるわけです。全てはあなた方のものに与えられるんだと信じている限り。こういうふうにですね、今日のところからそういうふうにずっと新約聖書にはるかにこういう状態を指し示しておるんですね。今日のところでは、神様に従ったら神様は全てのものは神様のものだと。だからその神様はあなた方に良きものを与えるんだって言った。それをさらにはっきりと今日のところ言ってるんですよね。あんまり大きすぎてですね、その信じがたいと思えるほどに信じ、子が大きい。だからあんま大きすぎるか、あんまりこういったことをですね、言われないことをですね、わかりやすいのは、例えば重荷を負っているものを私のところに来なさいと、休ませてる。あ、これはまあ誰でも、あ、そうだなって思う。非常に個人的なことだからですね。自分の心を安らげられると。でも将来全ての何かものが与えられるなんて、考えることもできない。入りいらないということです。でも聖書はそういうことなんです。今の私たちのこの小さな頭や、迷いやすこのちっぽけな人間の頭にここにみんな入るんだと、これは本当に小さなことです。聖書は神様の真理だから、誰のどんな心の大きな人でも入りきれないことがいつも言われているわけですね。だからこの聖書ってのはいくら読んでも読んでも何か奥が奥があると、ますます分かってくるということになるんです。だから本当に私たちが霊的に正しく導かれたら、この聖書はますますですね、奥が限りなく深いと。奥へ行くほど限りなく深いんだということが分かってくる。あ、聖書も分かってる、もう聖書のことみんな知ってますなんていうのは、ほら止まってしまって後退してる人ということになるんですね。聖霊様に導かれなかったらそうなる。あ、もう読んだ、こうも知ってる、あ、こうのも知ってる、三条の水君知ってる、ローマ書も知ってますとかいうふうに言い出すということも起こりかねないわけですね。そういうふうに全てのものをくださる神様のご指示として、ここでは一つさっきも触れたように取り上げているのが、孤児とか家父とか夫が死んで本当に貧しい状態、あるいは親が死んだ捨てられたと、子供、あるいは安住する場所のない寄留者とかですね、そういう人たちを特に書かれてあると。これは全てのものの中心が神様のこういった愛だからというわけですね。これは確かにですね、どんな目に見えるものを立派な家をくれたり車もくれたりしてもですね、病気になったらそんな何もない、そこにも折れなくなる、怪我したら立派な車、1000万の車もらったって使えないわけです。でも神様の愛をですね、本当に豊かにもらったら他のもみんないらなくなる。さっき言ったようなキリシタンの迫害の時代に文字通り全てを捨てたりできたのは、神様の愛をそれほど非常に豊かに受けたからですよね。そして残された部下、家来たちもですね、きっとその神様を守ってくださるというふうに確信すればこそ、それをありて全部捨てることができたと。これも実はそうですね。人間の愛は本当に儚いという。神様の愛っていうのはですね、これ本当にもらったら他のものに自然にいらなくなるということですね。そういう意味でですね、全てのものをもらったという本当にその実感を受けるわけです。だから、このと全てのものをあなたに与える天にある地も、その中心は神様の愛だと。だから神様の愛をもらった、確かに天にあるものというのはみんなもらったんだっていう実感を私たちも感じることができる。私たちはそういうところを目指してですね、進んでいくことができるように、それを聖霊様が導いてくださるということですね。はい、それでは今日はそこまでしておきます。